耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ラミヘで世界征服をもくろむ
ラ・ジ・オ。
この配信は全編ラミヘッドマイクで制作されています。必ずイヤホン、ヘッドホンを装着、かっこいいミシンの上お聞きください。もし今使用しているイヤホン、ヘッドホンでってされても、ゾクゾクピクピクって来ない場合は、違うイヤホン、ヘッドホンに変えてみてくださいね。
はい、というわけで本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がタミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してミダラジ、ミダラジ第74回目始まりました。イエーイ。はぁ、今ねご飯食べた後でお腹いっぱいで幸せで何もしたくないでも気合を入れて頑張るぞ、ゆるっといくぞ。というわけで本日のウェルカム ASMR はこちらとなっております。本日のウェルカム ASMR はモルモットネーム残機ゼロさんからいただきました。ありがとうございます。パソコンのタイピング音ってできますか、ぜひ聞きたいですというリクエストをいただきまして、本日はねこれを持ってきました。サーフェイスのキーボード、なんだろう、パソコンね、なんか大きいキーボードもあるんですけど、今回はあえてのこれでございます。よし、じゃあ行くぞ。なんて言ったでしょう。ウェルカム ASMR はここまで。ではでは、本日もモルモットさん、よろしくお願いしますね。毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。 毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聴ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。耳かきでふつおた、お便りコーナー、だんだんパフパフ。はーい、というわけでお便りコーナー、このコーナーは白熊秘密結社の、あ、間違えた。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に報告したり質問したりするコーナーです。間違えた。僕行きます。研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。というわけで本日はね、お便り結構来てるんですよ。なんだろう、あれですかね、こう収録日がちょっと前倒しになったりしてる関係で、ちょっと前のお便りとかを使ったりしてるからかな、一気にドワッと紹介するお便りが増えました。なのでちょっとサクサクっといきますよ。はい、では最初のお便り、今日お便りいっぱいありますからね、いろんな音をお届けします。というわけでまず最初のお便りはモルモットネームポムさんからいただきました。伊賀崎彩香さん、初めてお便り投稿します。私は今とても困っています。今までの私は耳の感度は低く、視覚からがほとんどの普通のポンコツでした。ですがこの期間中、さまざまな音声作品を購入する機会が増え、大好きなお風呂に浸かり、可愛いお姉さまの声を聞く日々を送っていたら、結果お耳だけで全身が震えてしまう弱点だらけのポンコツさんになってしまいました。1秒でも長く我慢できる方法を教えてください。みだらじ一つ聞くだけでも体がパニックです。というわけなので、このポンコツ具合を治す方法をね、教えて差し上げましょう。では、いきますね。ほら、だんだん慣れてきたんじゃないですか。慣れてきたんじゃないかなと思います。はい、というわけでポムさんの悩みは解決ですね。これからも白クマ、ブラックマ作品をね、たくさん聞いていただいて、お耳を鍛えていっていただければなって思います。はい、というわけでお次のお便りに行きましょう。ではでは次は綿棒の音よいしょ。モルモットネーム、スケスケちゃんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、はじめまして、こんばんは、初メールです。実は最近になってラジオを聞き始めたのですが、ただいまとても困っているのです。ラジオは普段寝る前に聞き始めているのですが、あまりにも心地よい内容に聞き始めて5分も経たないうちに瞬殺されてしまい、今まで一度も最後まで聞けたことがありません。どうしたらいいでしょうか。これはですね、こうしたらいいと思いますよ。はい、というわけでですね、これで全て解決じゃないでしょうか。
きましたか。優しく起こしてあげましたので、きっと解決したかと思います。ね、解決できたでしょ。はい、というわけで今回もお次のお便り、よいしょ。ほいっと、じゃあ次は梵天いきますかね。ふんす。お、これはちょっと真面目なお便りですね。モルモットネームヤムヤムさんからいただきました。岩崎さん、みだらじわー、みだらじわー。72回放送で仕事の話などありましたね。私は現在新人として働いているのですが、職場で仕事を任された時に自分にできる効率的なやり方で、なおかつ正確にやるようにしています。そのせいで任された仕事を終わらせると、ヤヌヤヌさん、終わらせるの早すぎる、もう少しゆっくりやっていいんだよと言われます。しかし効率と正確性を求めた上なので、ゆっくりやるやり方もわからず、結局同じ速度になってしまいます。ついには先輩からも、ヤヌヤヌさんがすごいのは分かったから周りのことも考えてと怒られてしまいました。高校時代の恩師と飲みに行った時も言われたのですが、1か100しかない、極端なんだよなと言われてしまう感じで、自分自身で調整が難しいです。岩崎さんはこのような部下がいた場合、どのように扱いますか。まずその上司のことを聞きたいんですけど、その上司って社長さん？それともその人の上にも上がいるのかな。もしこの人の上にも上がいて、私がその上の立場だったら、私はこの上司の方かなり怒りますね。まあ日本人ってこう足並み揃えてがすっごい好きじゃないですか。だからいるんですよ、こういう人。なんだろう、周りと足並み揃えてやってねみたいな。でもさ、できる人はできるでいいじゃん。で、もし早く終わったらさ、その人さ、好きなことやらせてあげたりとかさ、そういう自分の、なんだろう、スキルアップの時間に使わせてあげたりとかさ、そういう風にするのに、もし本人がこう、ガンガン仕事したいっていうんだったら仕事を回して、で、なんかお給料に反映させたりとか、私はこういう人伸ばしたいって思うタイプなので、そういう報告が上がってきたら、もう本人の意思を聞いてもピックアップしてやらせていく感じですね。だから私こういうなんか足並み揃えて系の上司大っ嫌いです。私こういう人が会社にいたらもう即切りますね。だって邪魔だもん、足引っ張るもん。やりたい人はやっぱ伸ばすべき、そして本人の希望すべき仕事量を上げて、で、いっぱい仕事してくれたらそれはお給料として反映すべきだと思うし、なんだろうね、古い方多いですよね、この足並み揃えて系。ただまあそんなことを言ってるあれでもないと思うので、上手なサボり方を覚えるといいんじゃないって思います。私はね、あまりこういうの好きじゃないんですけど、だってね、これもし環境が悪かったら、え、じゃあ早く終わったの？じゃあ他の人の仕事もやってねってなる場合もあるわけで、日本の企業ってそういうところも結構多いんだよね。で、お給料同じとか納得いかないじゃないですか。こう上手に、あ、僕精一杯やってるんでみたいな雰囲気を出しつつやって、で、仕事が回ってくるのをブロックしつつの、うまくやるというか、なんかまだ終わってないですよ感出して、ちょっとこう遊んでたらいいんじゃない。そういう職場ならね。で、ちゃんとこうお仕事を認めてくれる人とかが来た時に、いつでも営業ができるように、売り込みができるように、僕こういうことやってますっていう資料作りをしとくといいと思いますよ。実は僕こんなこともできてって、偉い人が来た時こそアピールする場だと私は思います。で、まあ違う部署でも何でもいいんですけど、希望するこういう仕事も僕やってみたいんですって、任せていただけませんかっていうのをやったりとか、あとはまあ業務の改善を求めているんだったら、ここはこういう風にした方がいいと思うんですけどっていう提案をしてみたら、おってなると思うんだけど、どうなんだろうね。職種がわかんないからさ、あ、職種ってうねうねする方じゃないですからね、職業の種類がわかんないから。
何とも言えないんですけど、まあでもね、日本はこう出る杭は打つじゃないですけど、そういうところが多いですから、まあまあまあまあしょうがないね。理不尽なのはわかるよ、すごく。だからまあ、やりがいのあるものを見つけたりとか、自分のレベルを上げていく。だってその会社に一生お世話になるって決めたんですか？そうじゃなかったらさ、転職した後のこととかも考えたりとかさ、今どうなるかわかんないんだし、そういうスキルアップしてみるのもいいんじゃないかなと思いました。以上。じゃあ反対の耳ね。わっしーしーわっしーしー。はい、というわけで反対の耳、綿棒からいくよ。おいしょ、おいしょ、おいしょ。モルモットネームカナリアン、あとオナワリアンさんからいただきました。は梅雨の季節になってジメジメとする季節になりましたね。そんな中で申し訳ないのですが、今回は真面目な内容でお便りをお送りさせていただきます。あやかさんは18歳未満利用禁止という制限に嘘をつくといった行為をどう思われますか？例えば DL サイトで R18 作品を視聴購入するといった行為です。同人作品に携わる声優様の中には、このあたりの制限が曖昧になるのを不安に思われているのか、ご自身のツイッターアカウントに対して18歳未満フォロー禁止という制限をかけている方や、それが発覚した場合は即ブロックという徹底する方もいらっしゃいます。しかし声優本人の気づかないところで、 SNS はユーザーが何ちゃらかのタイミングで自分が18歳未満であることを言いつつも、しれっとそんな制限をしている声優様をフォローしていたり、本来アクセスが禁止されている DL サイトの18禁のところにアクセスし、さらには声優本人様が気づくように視聴した感想をつぶやく、そんなことが行われており、実際に自分もそれを目の当たりにしたことがあります。例えばツイッターで流れているそんな音声だったり、彩香さんのニコニコ生放送を聞いたり、シーンにアクセスしたりというのは、特別そのウェブサイト自体に R18 という規制はないですし、彩香さんが個別にアナウンスされているわけではないので、それはいいと思います。ただウェブサイトにアクセスした段階で年齢確認を求められる場合においては違うと思います。クリエイターの方の活動を真剣に応援するのであれば、そこは真剣に応えるべきだと思います。そんな守らなければいけないところを守らない人たちが増えることで、作品を頒布するサイトが閉鎖に追い込まれ、クリエイターの方々の創作する場がなくなっていくというのも別に大げさな話ではないと僕自身は思っています。大好きで応援している彩香さんのご活動に悪影響が出るのではないかと不安です。彩香さんはこういった年齢制限を無視され、嘘つかれてまで作品を視聴されるということにはどう思いますか？またその上で感想などを送られたりつぶやかれたりするのは嬉しいものですか？ぜひご意見をお聞かせください。すごい真面目な話なんですけど、これはね、まあ私一個人の話としては、もうぶっちゃけ私もあります。まああるんですけど、ただ最近はね特に厳しくなってきたというか、規制がね厳しくなってきたので、正直なところやっぱりやめてほしいなとは思うんですけど、私も一人一人確認できるわけじゃないので、本人が面と向かって僕18歳未満ですけど作品聞いてますみたいなメールが来た時は、いやいや、ちゃんと待ってねっていうお返事をしたことはあるんですけど、やっぱり SNS って18歳未満の方が普通に見れるし、嘘つかれたらこっちは全く分かんないし、それも逆もあると思うんですよ。結構私ショタ好きを公言してるので、結構冗談で僕13歳ですとかなんかいろいろ言うじゃないですか皆さん。だから正直私としてはそれが本当なのか嘘なのかっていうのは実際のところ分かってなくて、ただまあ正直な話というか真面目な話をさせていただくと、もしそれで万が一未成年の方で、その親御さんがね こういうの見てて、なんでけしからん、なんとか対応しろよみたいな感じでこう言われて、で規制につながるっていうことは過去ありまして、実際それで逮捕者が出てるんですよね、昔に。でもう本当に完全にとばっちりなんですけど、実名公表とかももちろんされるし、そういうのはやっぱりクリエイターさん側にとって、私じゃなくても他の方でもやっぱり迷惑のかかる行為だから、やっぱりちょっと良くないかなと思います。特に18禁のサイトって絶対18歳以上ですかっていうね、もうコマンドというかなんか出てくるじゃないですか。あれをもう突破されてしまったら私たちって何もできないので、まあでも同意してるよねとしか私たちは言えないんですよ。なので私は自分の持ってるサイトは全てここからは18歳以上ですっていうのを一応設けて、同意されてますからっていうしかないんですよね。とはいえ、私に面と向かって18歳未満ですっていうので、そういうコンテンツを見たっていう風になってしまうと、やっぱり対応せざるを得ないので、とはいえ私難しいところで、その18禁だけを扱ってるわけじゃないので、もちろんそよぎもそうだし、いろんなところ、まあこの名義にしろそうじゃないにしろ、全年齢のものもあるから、一概にこうブロックしますとも言えないんですよね。できることならちゃんと守っていただいて、というか、なんだろう、私結構激しいのやってるんだから、 R15 でも大丈夫じゃんR15 で止めて、そしたらちゃんとご褒美守ったら、守ったらご褒美もあるんだから、ご褒美あげるよ。だから頑張って我慢して、寸止め、分かったという真面目な話でした。ちょっと癒されなかったな、声大きくなっちゃったな。というわけで皆さん、ご協力よろしくお願いします。はい、というわけで今回のお便り紹介は以上でございます。よいしょ。はい、お便りのね、締め切り、次回のお便りの締め切りというか、まあ基本的にお便りの締め切りは配信の1週間前となります。間に合わなくてもその次の週に基本的にすって回っていくので、期限が過ぎた後もどんどん送ってください。むしろ皆さんの期日をすごい守りすぎてて、その日に一気にドワってきたりとかしておおってなりますみんな守れるのは偉いんだけど、全然大丈夫です。特に1週間前と言いつつ収録日が早まったりとかもするので、そうなるとあ、お便りがないみたいなことにもなりかねないのでできればお便り早い嬉しいもそうだし、次週のところに向けてお便り送ってくれるとすごいありがたいなーなんてご要望がありますよろしくお願いします。注文が多くてごめんね。というわけでお便りはここまで。ではでは、お次のコーナーに行きましょう。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶寝転び無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ。
耳かきマットサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ。
リ
このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストをお待ちしております。というわけでね、今回のリクエストいただいたのはこちらでございます。モルモットネーム月浦宇宙人さんからいただきました。ありがとうございます。愛しいご主人様伊賀崎さん、みだらじわーみだらじわー。モルモットネーム月浦宇宙人です。伊賀崎さんの爪はもう大丈夫でしょうか？爪の裏部分が神経多いみたいで、すごく痛いですよね。自分も経験者です。実は数日前というか結構前にツイッターでつぶやいたんですが、爪が、親指の爪がペロッと半分ぐらいいってしまわれて、ニュルンってしたのが見えたんです。そんな出来事がありました。爪のことから思い出したネタであれですけど、傷がついた時、絆創膏をよく使います。救急板を貼ったり剥がしたりの音をリクエストしたいと思います。はい、というわけでね、スタジオにも常備しておりますので、こちら持ってきてペタペタとしたいと思います。では、いきますよ。はい、というわけで持ってきました。絆創膏と比べがしたくなる。
などなどでやりたいと思います。というわけでね、今回も素敵な音のリクエストをありがとうございました。これからもみだらじが続く限りリクエスト受け付けております。どしどし音のリクエストを送っていただければなと思います。それでは皆さん眠くなってきたと思うので、仮眠室へ移動しましょう。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作って不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはモルモットネーム月浦宇宙人さんです。ありがとうございます。寝落ちするほど気持ちいいと友達に勧められて主人公はとあるメイドリフレのお店に来ました。施術の方も友達が勧めたメイドさんを指名しました。メイドさんは勧められて指名されたことが嬉しくて普段より本気を出して初見の主人公さんに肩のマッサージやリフレサービスをします。マッサージが気持ちよすぎて主人公は見事に寝てしまうのでしたという内容です。はい、リフレ、いろんなリフレありますよね。皆さんも好きですか？まあ、ちょっと今時期的にねあんまりそういうところにも行けないんですが、また落ち着いてきたら私も整体院とかいろんなとこ行きたいな。はい、というわけでやっていきたいと思います。ご指名ありがとうございます。ご主人様、癒しのメイドリフレ、メイド長の彩香です。本日は当店にお越しくださいまして誠にありがとうございます。ご満足いただけるように精一杯ご奉仕させていただきますね。どうぞよろしくお願いします。それでは、ご主人様は当店のご利用は、あ、やっぱり初めてですよね。それなのに受付で私をご指名いただいたそうですが、何か理由があったんですか？あ、なるほど。お友達のご紹介だったんですね。ちなみに、どういうご紹介をいただけたんでしょうか？お聞きしてもいいですか？はい。マッサージが上手。声が良くて、聞いてるだけで癒される。そこまで言われると、ちょっと恥ずかしくなりますね。でも、お友達の中でそういう風に言っていただけたっていうのは、本気でそう思ってくれてるっていう証拠だと思いますから。その期待を裏切らないように、頑張って施術させていただきます。私をご指名いただいたことで、後悔されるようなことはあってほしくないですからね。いつも以上にサービスさせていただきますので、ご主人様は何も考えず、リラックスしててくださいね。ではコースは、マッサージリフレコースでお間違いありませんか？かしこまりました。では早速、マッサージを始めさせていただきます。よいしょ。力加減ですとか、ここをもっとやってほしいなんかのご要望がありましたら、遠慮なくお申し付けくださいね。では、このコースは肩周辺のマッサージが中心になってますので、 まずは首のマッサージからやっていきます。意外に思われるかもしれないんですが、首が凝っているお客様意外に多いんです。ですので、ご主人様にもしっかりマッサージさせていただきます。いかがですか、ご主人様。痛かったりしませんか？はい、かしこまりました。では、続けていきますね。肩のマッサージに入ってきます。まずは僧帽筋のあたりから揉みほぐしていきますね。いかがですか？気持ちいいですか？よかった、嬉しいです。そういう風におっしゃっていただけると、私もとっても嬉しいんです。お客様に、ご主人様に、しっかりと体の疲れを取っていただいて、それによって、心まで癒していただく。それが当店の使命ですから。なんて、使命まで言うとちょっと仰々しいですけど、でもやっぱりせっかく来ていただいた皆さんには心から満足してお帰りいただきたいですから、もしてご主人様のようにわざわざご紹介までいただいている方には来てよかったと心から思っていただきたいですからね。いかがですか、筋肉がほぐれてきたというか、スーッと楽になった感じしませんか？ありがとうございます。では続けていきますね。ご主人様、もしかして今ちょっと眠りそうになりました？いえいえ、無理に起きていようとしないでください。むしろ施術中に寝息を立て始めるご主人様を見ると、私はとても嬉しくなるんです。ちゃんと気持ちよくなってくださってるんだな。そのぐらい心からリラックスしてくださってるんだなってとてもよくわかりますから。ですので気持ちよくて眠ってしまいそうなら、そのまま眠っていただいて、どうぞお好きなように、ご主人様が一番リラックスできるようにしていただければなと。その間もちゃんとマッサージは続けさせていただきますので、どうぞごゆっくり、身も心も芯まで奥までゆっくりお休みくださいね。ここはそのためにあるお店で、私はそのためにいる あたりは指圧の要領で少し強めに押していきますので、痛かったらおっしゃってください。いかがですか？はい、もう眠ってしまいそうですか？よかった。もしもこの施術が終わって目覚めた時にまた来ようかなと、そう思っていただけたなら私は嬉しいです。ですので今は何も考えず、私の手の感触をぼんやりと、私の声を聞きながらリラックスしていてくださいね。おやすみなさい、ご主人様。いい夢を。というわけで、今回のお話はいかがだったでしょうか？安眠研究部もね、他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便り募集してます。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。皆さんの研究所ライフを充実させるためにも、ぜひぜひご協力くださいませ。というわけで、第74巻の、第74回目のみだらじはここまでで終了です。次回の配信は6月24日です。忘れないで聞いてくださいね。日直会はね、もうちょっと様子見させてください。次回も普通の通常会でお送りします。ごめんなさい。もう少し待ってね。それでは。皆さん、早く通常通りの生活が戻ることを祈って、おやすみなさいませ。